信仰は聞くことから始まるんだと、そんなふうにパウロは私たちに教えてくれました。私たちはこの素晴らしい救いを主からいただくためには、この素晴らしい救いのメッセージをしっかりと聞かなければいけません。パウロはすでに私たちに、主イエスキリストが一体誰であり、一体あなたのために何をしてくださったのか、そのことを知らなきゃいけないと言いました。主イエスキリストはあなたの罪を負って十字架で死んでくださり、そして約束通り3日後に蘇ってくださった救い主です。神です。すべての主でいらっしゃる。で、その救いのメッセージをただ私たちが聞いてそれでいいのかと、それでは不十分でしたよね。我々自身がその主を、この救いを自分のものとして受け入れることが必要だった。心から受け入れることが必要だったと。感謝のことに私たちは神の憐れみによってこの救いに預かったわけです。この素晴らしい救いを神様からいただいた。そしてこの素晴らしい救いが全ての人に提供されているにもかかわらず、悲しいことに多くの人々がこの救いを逃しています。ちょうどパウロが、全ての人が福音に従ったのではありませんって言いました。16節のところに、まさにそのように、悲しい現実というのは、こんな素晴らしい救いが神によって備えられたにもかかわらず、その救いを拒んでいる人々、そして悲しいことに今永遠の地獄へと、それゆえに向かっている人々がこの地上には溢れているという現実です。パウロは特にイスラエルの不信仰を攻めてきました。ユダヤ人たちが神様の素晴らしい救いのメッセージを聞いていながら、それを拒んでいる、その不信仰を責めました。なぜ彼らはこの素晴らしい救いを拒み続けていくのか、なぜこの素晴らしい救い主を、この主を拒み続けていくのか。そのことについてパウロは今日もこの18節のところから21節、この御言葉を通して私たちにその理由を教えてくれます。なぜ彼らがこの素晴らしい救いを拒んだのか。よく考えてみますと、イスラエルだけじゃなくて私たちもこの救い主を拒むときに様々な口実を設けます。イスラエルもあるんです。どんな口実かって、御言葉が言うように、聞いたことがなかった、知らなかったって。どっかでそんなこと聞いたことありません？救いのメッセージ、聞いたことがなかった、イエス様による救い、知らなかったって。今日私たちはこのローマ書の10章の18節のところから、イスラエルの不信仰を通して主の救いを拒むことがいかに愚かで、いかに大きな罪であるかということをご一緒に見ていきましょう。今お話しましたように、18節と19節の御言葉は2つの口実を私たちに示してくれます。18節と19節ご覧くださいます。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でない者のことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせるって。今ご覧いただいたように、そしてお気づきになったように、パウロはこの18節と19節において、英語では習字疑問を使っています。反語です。そして、彼は、彼らが確実にこの救いのメッセージを聞いていたこと、彼らは神様のメッセージをちゃんと知っていたことを明らかにするんです。どんなに言い訳をしても、ちゃんと彼らはメッセージを聞いてたし、そして神様のメッセージを彼らは知ってた。 そのような言い訳をしたとしても、この事実を曲げることはできないとパウロは言わんとするんです。まず最初に見てくださいます。聞かなかったって言います。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうかって。つまり福音を彼らは聞くことがなかったのか。もちろん彼らは福音を聞いてたんです。で、そのことをパウロは明らかにするためにどうしたかっていうと、旧約聖書の詩編の19編の御言葉を引用するんです。で、詩編の19編の御言葉って皆さんもよくご存知の御言葉です。というのは、一節のところにこう記されているんです。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるって。つまり、この19編というのは、神様のお作りになったこの宇宙が、この世界が、つまり被造物が、神様のことを明らかにしている。これを一般啓示というんですけれども、そのことが記されているところです。神のことをすべて知ることはなくても、またできなくても、神様がいらっしゃることや、神様のご性質について我々は少し知ることができます。美しい自然界は、それを作られた美しい神を我々に示してくれます。そこに存在する不思議は、私たちにそれをお作りになった神様の知恵を教えてくれます。また力を教えます。パウロはローマ人の手紙の一章のところでそのことについてもすでに私たちに教えてくれました。一章の中で19節になぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、被造物によって知られる。ですから神様がお作りになったこの自然界というのを見るときに、我々は神様がいらっしゃることも、そして神様について少し知ることができるって言います。一般啓示を通して我々は神のことを少し知ることができる。ジョン・カルバンはこう言います。神は世の初め以来、すでにその神性を異邦人に示してこられた。それは人間の携わる宣教によらなくて、神はこれを被造物の証を通して成したもうたって。ちゃんと神様はお作りになったものを持ってご自身のことを明らかにしていらっしゃる。で、おそらく皆さんも、例えば農業に携わっていらっしゃる皆さんとか、また自分の家で菜園をしていらっしゃる人とか、自然と触れる皆さんと話をされたり、またご自身が気づいていらっしゃるかもしれない。そういった自然と触れてると、そこに存在する神様の素晴らしさっていうものに気づくって。種をまいて、野菜が育っていくって。それを見るだけでも、これは偶然できるんじゃないって。その背後に、そういったものを司ってらっしゃる存在があるって。何度もそういう話を、イエス様を信じてらっしゃらない、そういう皆さんから伺いました。だって聖書が言うように、確かに神がお作りになった自然界は、ご自身のことを明らかにしておられるんです。ですから、パウロが言うことは、このイスラエルの人はみんな知ってるって言うんです。聞いてなかったことなんかありえないって言うんです。だってこの自然の、この一般啓示をもって、神はご自分のことを明らかにしてくだされた。聞いてなかったことはありえないって。また同時にね、イスラエルの人々以外の、つまり異邦人が救いへと導かれているんです。なぜか、彼らは福音のメッセージを聞いたからです。だから異邦人が救われているという現実が私たちに明らかにすることは、ちゃんとメッセージは届いてたんです。人々はこの救いのメッセージを聞いてたんです。もう一度このローマ書の10章に戻っていただきますとね、この10章の18節のところで、 確かに日本語を見ると響き渡りと、また届いたと、動詞が2つ使われているようです。でも同じ動詞を使って1つしかないんです、ここには。でその時制というのはもうすでにそれが起こってしまったこと、ね、継続の話をしているんじゃないんです。もうすでに起こったというその事実だけを明らかにしているんです。そうしますと、ね、この福音のメッセージがもう全世界に届いたと、地の果てにまで届いたということをパウルはこの詩編の19編の御言葉を引用することによって明らかにしようとしているんです。で、そうして考えたときに出てくる疑問というのは、パウロはじゃあ世界中のすべての人々がこの福音のメッセージを実際にもう耳にしたということを言っているのかどうかということを考えるんです。だって今から約2000年前の話でしょ。その時代に果たしてキリスト教というかこのキリストの福音というのが世界中のすべての人のところに届いていたのかって。現実を言えば今でもまだ世界中のすべての人のところに届いてないんです。2000年前にパウロはそんなこと知らなかったのかって。で、パウロ自身がここで語ったことっていうのはそういう地理的に福音がすべてのところに届くということを話していたのではないという証拠が出てきます。それはこの同じローマ人の手紙の15章の23節の御言葉をご覧いただきますと、パウロはこんなことを言っています。今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたのでって書いてます。イスパニアに行くって言うんです。スペインです。パウロはもうスペインに出て行って、スペインでキリストのこの素晴らしい福音を伝えようとしてたんです。なぜかって。まだ従っていなかったからです。ですから明らかにこの10章の18節のところで言われていることっていうのは、地理的に世界中のすべての人々がキリストの福音を聞いたと言ってるのではないことは明らかです。だったら行く必要ないんですから別に。じゃあ何をパウロは言わんとしてたのかです。ここでパウロは地理的なことを話しているのではなくて、恩恵の広がりを語っているんです。福音の恩恵を受ける対象についての話なんです。ジョン・マレーという神学者は、福音に預かる特権がすべての国民に及ぶこと、それを言っていると言います。いいです。福音に預かる特権がすべての国々に、国民に及んでいくということ。パウロはここで、一般啓示がそうであるように、福音のこの恵みというのがすべての人々に与えられるんだ。そのことを語りたかったんです。というのは、一般啓示は差別なく、世界中のすべての人々に神のことを示してますでしょ。福音も同じように差別なくすべての人々に救いを提供してるんです。しかも、福音はユダヤ人から始まって異邦人へと広がっていったんです。その救いの恩恵が確かに広がっていきました。すべての人々に。ユダヤ人だけだったんです、最初は。使徒の働きを見ていただきますと、最初に福音はユダヤ人に語られました。そして神が異邦人に門戸を開きました。ペテロは戸惑いましたでしょ？でも神がペテロを用いられて、コルネリオが救われました。異邦人が救われてきました。ユダヤ人たちは、使徒たちはみんな集まってエルサレムに会議をしたわけです。結論は何だったか。神は異邦人にも救いを与えられた。ですからパウロがここで言わんとしてたことっていうのは、地理的にこの福音が伝わったという話ではなくて、この福音の恩恵がすべての人々に及ぶようになったと。だから このメッセージは彼らのところに届いてるし、彼らはそのメッセージを聞いてるし、聞いてなかったから信じられないんだという言い訳ができないんだということをパウロは言わんとするんです。で、我々がすぐ考えてしまうのは、じゃあなんで彼らはそのメッセージを聞いてながら、それを信じることがなかったのかって。あとでそのことをパウロは何度も繰り返すんですけども、イスラエルの人々はこの神様の救いのメッセージを聞いてた。でも彼らはこの救いに預からなかった。その原因がどこにあるかっていうと、彼ら自身にあるんです。イスラエルがこの救いのメッセージを自らの意思でもって拒んだんです。ちょうども我々がすでに見てきたように、この9章の32節のところでパウロはこう言いました。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずき石につまずいたのです。自分たちの考える救いじゃなかったんです。提供されたのは。自分たちが考える救い主じゃなかったんです。この世に来られたのは。それで彼らは救い主に、このメッセージにつまずくんです。また10章の3節を見ても、彼らは神の義を知らず自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからだって。自分たちの考えで自分たちを救おうとしてたんです。ですから神の救いに関して彼らは心を開くことはなかった。なんで信じたくなかったのか。いや、なんで信じなかったのか。それは彼らがこの救いを受け入れたくなかったからです。さて、もう一度10章に見ていただいて、確かにメッセージは聞こえてたんです。そして二つ目に彼が言うのは、19節。知らなかったって。18節と同じようにパウロは、彼らがちゃんと知ってたということを確信しています。このイスラエルの人々が、ある大切な真理を知っていたこと、それをパウロは確信しています。ですからこの反語を持って、イスラエルは知らなかったんでしょうかって。ちゃんと知ってたって言うんです。じゃあ何をイスラエルの人たちが知ってたって言うんでしょう。それは、今自分たちの周りで起こっている救いに関する出来事を知ってたんです。つまりね、こうしてイスラエルの人々だけじゃなくて、異邦人が救いに含まれていること。また、イスラエルが自分たちがこの救いを拒んでいるという現実です。それを知ってたっていうんです。なぜかって。ちゃんとそれは旧約聖書に記されているんです。ちゃんと旧約聖書にそのことは予言されてるんです。で、そのことをパウロは二人の証人を使って説明しようとするんです。モーセであり、イザヤです。彼らはこのイスラエルの民によって非常に尊敬を得ていました。そこで、モーセは彼らを使って、彼らの時代から、今あなたたちが直面していること、今あなたたちがやっていること、それは予言されてたんだ。その予言の成就なんだということを明らかにするんです。まず、一人目の証人が出てきます。19節。モーセの話です。私は民でない者のことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせるって。申命記の32章の21節の御言葉をパウロは引用します。なんでこれを引用したかって。それは実はモーセがこの御言葉を記したときに、何が起こってたかっていうと、イスラエルの人々は主に対して罪を犯してたんです。イスラエルの人々は主に対して不真実であり、そして横島な行為を行ってたんです。それが咎められてたんです。まさにそれと同じ状態に、このローマの教会はあったんです。そこでパウロは、このモーセが語ったことをもって、今起こっていることはちゃんと神が予言していたことだということを彼らに改めて教えるんです。彼は言うんです。異邦人の救いというのは ちゃんと御言葉の中に約束されていたことだって。覚えてますよ皆さん。アブラハムに神様は契約を与えられた。創世記の12章の中にそのアブラハムに与えられた契約は記されてますけれども、その契約を見ていただきますとこうあります。いいですよ。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出た、私が示す地へ行きなさいという、そういうことを神がアブラハムに、その当時はアブラムでしたけども、語られたときに、こういうふうに3節に記されています。創世記の12章の3節に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。その後です。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。祝福は、神の祝福はイスラエルの人々に限定されたものじゃなかったんです。すべての民族が祝されるって。神様のその祝福というのが異邦人に及ぶことをこうして御言葉を明らかにしてたんです。そのことをあなたたちは知ってるでしょって。ちゃんと御言葉に旧約聖書の創世記の中に記されてるんですけど。また同時にイスラエルに対する祝福のことも記されてます。このモーセがそのことを出エジプト記の中で記しています。19章の中で、今もしあなた方が私、誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとっての、とって最初の王国、聖なる国民となるって。選ばれた民なんです。ちゃんとそのことも、御言葉が約束していたことです。そして、申命記の31章を見てみますと、イスラエルがこの神様に反抗するということも出てくるんです。そうやって見てみますとね、先ほど見てきたそのモーセが記したその御言葉、創世記にしても出エジプト記にしても、そして申命記にしても、このローマ書が記される約1500年前に記されたそのモーセのメッセージの中に、救いはユダヤ人だけじゃなく異邦人にも与えられること、しかもイスラエルがこの救いの御業に反抗するということ、それも記されたんです。ちゃんと神はそのことを前もって明らかにされたんです。だって神様すべてのことをご存知でしょう。でこの申命記の31章を見てみますと、16節から22節また29節、皆さんのそのノートのところにその御言葉を記しておきました。そのすべてを今は意味しませんけれども、神様がその中でイスラエルの民に対して非常な怒りを持っていらっしゃる。何が起こったのかって、モーセがもうまさに死のうとしているんです。その時にモーセは神様によって一人の後継者を得ました。ヨシアです。そのヨシアを祝して、そしてヨシアが率いてこのイスラエルの民が約束の地に入っていく、その話をしているんです。でその時に神が何をおっしゃったか。このイスラエルの民がどうなるのか。それは、この16節以降にそのことが記されています。18節にもこうあります。彼らが他の神々に移っていって行ったすべての悪のゆえに、私はその日必ず私の顔を隠そうって。もうちゃんと神はイスラエルの民がヨルダン川を渡って約束の地に入っていった後、神様に逆らうこと、偽りの神々に移っていく、そのような偶像崇拝の罪を犯すことを知ってらっしゃるんです。そしてその通りに全てのことがなっていくわけです。モーセが29節のところで31章のこんなことを言います。私の主語、あなた方がきっと堕落して私が命じた道から離れること、また後の日に災いがあなた方に降りかかることを私が知っているからだ。 これはあなた方が主の目の前に悪を行い、あなた方の手の技によって主を怒らせるからである。で、皆さん驚くべきことでしょ。まだ約束の地に入ってないんです。当時のこのパウロの時代の1500年も前から、そのことがちゃんと神によって約束されたんです。神様がそのように罪を犯させたんじゃないんです。そのように人々が罪に至ることを神はちゃんと知ってたんです。全知のお方であるがゆえに。今日の今のテキストを見ていただきますと、10章のところに戻っていただくと。イスラエルの大会の罪によって神様にこのような怒りと妬みを引き起こさせたように、今度神はイスラエルの民でない者たちを使ってイスラエルの民に妬みと怒りを引き起こすというんです。異邦人のことがこんなふうに記されていました。民でないって。神様が選ばれたその神の民ではなかった私たち。また無知な国民であるって。理解力はないって言うんです。無理解の、愚かなって。だって私たちは神様の啓示をいただいてなかった。真理についても神様についても私たちは死ななかった。そのような私たちを神様が逆に祝すことによって、イスラエルに妬みと怒りを引き起こす。我々考えてしまうのは、なんで神様はこんなことをなさるのかです。いいです。神様はずっとこのイスラエルの民を愛して、このイスラエルのために、この21節が言うように、救いの手を差し伸べてきたんです。イスラエルはずっとそれに逆らい続けてきました。そして神が今度選ばれたのは何かっていうと、このイスラエルのために妬みと怒りを引き起こす。で、悲しいことはですよ、今私たちが見てきたように異邦人が救われるということはちゃんと神が約束していたことなんです。ですから本来その出来事を見たら彼らも神様の御業がなされているって喜ぶはずなんです。だって約束されてるんですから、彼らは知ってるんですから、その約束を。ところがイスラエルはこの素晴らしい神様の祝福が自分たちのものなのに、他の人々に及んでいることを見て妬みを怒りを持ったんです。明らかにイスラエルの罪でしょ。神がなすというその祝福を実際に目の当たりにして自分たちは妬んだんです。我々だけが祝福をいただくにそういう資格があります。我々だけが神様のご厚意を受けるにふさわしいものです。ですからそれが他の人々に移ることによって彼らは我慢ならなかったんです。でも実はこれも神様の愛の御業だったんです。11章の14節のところでパウロはこんな説明を加えます。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願ってるんだって。つまりこの全てのことも神様がこのイスラエルを愛するがゆえになされた御業だって。はい。いいです。見えます？こうして神様は常にイスラエルに対して救いの御手を差し伸べてきたんです。でもイスラエルはそれに対してことごとく逆らい続けてきた。でも神はこのイスラエルを愛してらっしゃるんです。そして同時にあなたや私、異邦人も愛してくれたんです。イスラエルが拒み続けるがゆえに、それは11章の中で詳しくパウロが説明しますけれども、我々にも神様はちゃんとこんな素晴らしい祝福を備えてくださった。ちゃんと約束されていたように、私たちもその祝福に預かるものに神様が一方的にしてくださったんです。ちゃんとしてた。だってちゃんとモーセが言ったじゃないって。ちゃんとモーセが約束したじゃないって。異邦人も救われること。そして同時にイスラエルが心を固くなにすること。そして20節から今度はイザヤの証言に移っていきます。 ご覧いただきますと、20節と21節で対象が変わります。20節は異邦人に対するものから、21節はイスラエルに対するものになります。見事を見ます。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べたって。まずこの20節のところでパウロはイザヤが語ったイザヤ書65章の一節の御言葉を引用します。私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表したって。もうすでに私たちは9章の中で、我が民でない者を我が民と呼び、愛さなかった者を愛する者と呼ぶって、25節に出てきた、あのホセアに引用されてた、その御言葉を思い出します。我々は神様を求めていなかった。しかし神様は私たちにご自身を明らかにされたんです。我々は、尋ねていなかった神様のこと。でも私たちに神様がご自分を示してくださった。つまりパウロはここで、神様っていうのはこのように私たちに対して恵み深いご慈愛に富んだ方であるということを明らかにするんです。私たちが神様を求めたんじゃない。神が私たちにご自身を明らかにしてくださった。そして21節を見たときに今度はイスラエルの話が出てきます。これはイザヤ書の65章の2節の御言葉を引用しています。で、見ていただきたいのは、20節では、我々異邦人は、神様を求めていなかったけど、神が働いて私たちを救ってくださった。神の御業が記されています。21節見てみますと、神様がイスラエルの民を愛して彼らのうちに働きをなすんですけれども、その神の御業に対して彼らが拒み続けるという選択をした人間の働きが出てきます。我々救いを考えるときにその二つのことを我々は御言葉で教えられるわけでしょ。あなたがイエス様を信じたのは神があなたのうちに働いてくれたからです。しかし同時に神はあなたにこの救いを自分のものとして受け入れますかと。この救い主をあなたは信じますかと私たちの責任を問うてらっしゃる。21節を見たときに神様の愛は変わりません。神はこのイスラエルのために愛してくださった。手を差し伸べたって。ところがこのイスラエルの民がしたことは何だったかというと神様に対する不従順であり反抗というふうに記されています。不従順ってこの神様を信じて従おうとはしないんです。この神様に反対し続けていくんです。どんなに神様が素晴らしい祝福を持って祝そうとされてても、罪の許しを与えようとしてもイスラエルの選択というのは、この神様に逆らい続ける選択をしたんです。しかしそのようなイスラエルの民を神様は愛してくださった。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。イエス・キリストがあのエルサレムを見ているときに、エルサレムよ、エルサレムよと言って涙を流された。マタイの福音書の23章に出てくる話です。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。37節です、ね、聖書の教えるすべてをお作りになった創造主なる主の主誠の神はこのような神なんです。私罪人を愛してくださった。我々罪人が神に逆らい続け永遠の滅びに至ることを喜んでいらっしゃるんじゃない。そのことに心を痛めていらっしゃる神です。パウロが言うように、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。テモテ第一の手紙2章の4節に、神は我々罪人があなたがこの救いに預かることを望んでらっしゃる。このイスラエルが救いに預かることを望んでらっしゃる。それほどまでに神は愛し、そして救いの御手を差し伸べ続けたって。 しかし罪人はその救いを拒み続けたんです。御言葉が私たちに警告すること、この21節でも神は確かにそうして救いの御手を差し伸べてくださった。でもね皆さん、いつまでも主が手を差し伸べているんじゃないんです。これまでっていう時はやってきます。もうこれまで、その時は来ます。ですから聖書の中を見ると何度も何度もそのことが警告されています。覚えていらっしゃいません？イエス様の一つの例えですけれども、こんな例えお話になったことがルカの13章に出てきます。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいたんです。ブドウ園の主人です。その中にイチジクの木を植えておいたって、実を取りに来たけども何にも見つからなかった、何の実もなってなかった、イチジクの実が。そこでブドウ園の番人にこう言うんです。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですかって。番人はこの主人にこう言います。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してくださいって。ルカの13章のところの6節のところから今9節までを見たんです。今何の話か分かります？あくまで例え話です。しかし言わんとする真理は明らかです。実を実らせていないイチジクの木があるわけでしょ。主人はそれを切ってしまおうって言うんです。でも万人は言ったんです。もう1年だけ待って、そして実が実らなかったら切り倒しましょうって。つまり罪人に対する神様の忍耐です。もうしばらく待つって。でもそれでも実を結ばない、それでもこの救いを受け入れない、この救いを拒み続けていくならば切り倒すって。ルカの17章の中では、その人の子がやってくる日、そのことについてイエス様がお話になっている。突然やってくる話です。また続けて彼はソドモとゴモラの話をします。裁きが突然やってくるって。つまり神様が教えておられること、また神が警告されていることっていうのは、確かに今は神様が救いの御手を差し伸べていらっしゃる、私のところ帰ってきなさいと、罪を許していただくために私のところに帰ってきなさいと。でもそれがいつまでも続くわけじゃないんです。裁きの日が来ます。もうこれまでと言われる日がやってきます。だから私たちはこの救いのメッセージを聞くときに、ちょうどあのイスラエルの民がメリバでしたように、アラノのマサであったように、心を固くなにしてはならないんです。もし御声を聞くならば、アラノでの心の日に御怒りを引き起こしたときのように、心を固くなりしてはいけないって。神様が救いの御手を差し伸べていらっしゃるときに心を固くなりして、そしてその手を救いを拒み続けることをしてはならないって、その救いを求めて出ていくことです。今日私たちはこのイスラエルがこのような素晴らしい祝福を神様から受けることができたにもかかわらず拒み続けてきた、その様子を見ました。何千年にもわたってこのイスラエルの民を神は選び、彼らに対して素晴らしいその御手を差し伸べておられた。ところが彼らは繰り返し繰り返し繰り返し神の前に逆らい続けたんです。ねえ信仰者の皆さん、今あなたや私がこうして救われたことを喜び、この救い主をこうして称えることができるのは、すべて神様の恵みですよね。神が一方的にあなたに働き、あなたを救いへと導いてくださった。 あなたはこの救いのメッセージを聞いたときに、神様、はい、私の罪をあなたの前に悔い改めます。あなたを信じてあなたに従います。その決心をして神様と和解してこの救いをいただいた。そのような素晴らしい救いをいただいた者として、あなたはその救いを感謝して、その救いを喜んで、その救い主を誇りながら歩んでいらっしゃるのかどうかです。我々誰一人としてこのイスラエルを責めることはできません。だってそこに自分自身を見るからです。信仰を持った私たちも、日々の歩みにおいてどれほど神様の前に逆らっているのか。私たちはそういう不信仰な歩みをやめて、そして神様によって救われた者として、その神様を崇めるにふさわしく生きていくこと。それが必要だと思いません？そしてもしまだイエス様を信じになっていらっしゃらない方がいるならば、神はあなたに対して救いの御手を差し伸べていらっしゃる。でも、いつまでもと、永遠にと約束されているわけじゃありません。そのチャンスを逸する前に、この救いに悔い改めを持って出てくることです。神様の素晴らしい恵み、そして同時に神様のおっしゃったことは必ずそのようになります。それをパウロは伝えたんです。現実に起こっていること、今私たちが目の当たりにしていること、ちゃんと神がそのことを約束されていたということは、これからのうちも同じことが確信できます。神の約束は必ずなるんです。そのような神様を我々は信じたんです。信仰者の皆さん、御言葉に立って、そして歩み続けることです。まだイエス様を信じてない皆さん、御言葉の警告に耳を傾けることです。そしてこの救いを今日ご自分のものとしていただくことです。そのことを心からお勧めします。父なる神様、確かにあなたは約束されたことを確実に実行なさる神でいらっしゃいます。あなたが約束されたことは必ずその通りになります。それは私たちにとって大きな希望です。あなたがおっしゃったように、私たちの信仰は我々に失望をもたらすものではありません。なぜならあなたがおっしゃったように、私たちは後にあなたの御顔を拝して、あなたと共に過ごして永遠を賛美しながら、あなたを称えながら、あなたを拝しながら歩んでいくことができる。この素晴らしい希望を抱きながら今日生きることができるのも、あなたが約束してくださったことを確実に守られる、そんな神でいらっしゃるだからです。どうぞ神様、御言葉に立って歩み続ける、そんな信仰者として我々が成長しますように。またどうぞ神様、あなたに対して心を閉ざし、固くなな者たち一人一人の心を開いてくださって、この救いを喜んで心から受け入れる者へとあなたが変えてくださるように。あなたが今救いの御手を差し伸べていらっしゃる、その救いの御手を拒むんではなく、拒絶するのではなくて、神様どうぞ心から受け入れる者に一人一人を変えてくださるように。あなたがなしてくださった素晴らしい恵みの御業に感謝をいたします。その恵みを覚え感謝し、その恵みを述べ伝える者として、この一週間も我々一人一人をお持ちくださるように。あなたの恵みに感謝をし、この愛する皆さんを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。